いて本日3回目のご祭典になるんですけれども、無事に、取り行わせていただきました。ありがとうございました。1日3回のご祭典、これは先月の平和祈願滞在に続いてなんですけれども、祭典っていうのも、また今までにない経験でした。第1回目のご祭典は8時半ということで、かなり早い時間から祭典が始まってですね、まあバタバタしててですね、お祭りの天楽が鳴ってこう入ってくるでしょ、その時になんかえらい気持ちがいいなというか、頭がスースーするなと思いながら入ってきたら、この帽子をかぶらないまま入ってきてるんですよね。ところがおかげいただいて、ここに来た時にパッと気がついてですね、何食わぬ顔でもまた戻っていって帽子を邦子先生が慌てて2階まで取りに行って、かぶり直してまた入ってきた。もうちょっと時間が経過したら、ちょっともっと気まずい状況だったかもしれないですけど、お気づかしいただいて、まあそのような調子でですね、まあ慣れない3回のご祭典をなんとかかんとか無事に取り行わせていただきましたけれど、神有教会ではですね、今年に入ってから夜のご記念の時に、金光大臣の復活という、ご記念の言葉を挙げさせていただいております。これは愛楽教会の初代親先生が、教祖100年の年であった昭和58年の年に話されたお言葉なんですけれども、愛楽教会でも今年に入ってからこの金光大臣の復活という言葉を唱えているんですけれどもね、改めて皆さんご承知の方も多いかと思いますけど、改めてその文言を申させていただきます。今日私に願われるものは、日々に神様の声を聞き、神様を身近に感じる教祖様の生き生きとした生き方の復活だね。教祖様の信心の真髄に触れて、そして触れば温かみを感じるような、つつけば血が飛び出るような生き生きとした金光大臣の世界を開拓していくことだね、というこのフレーズなんですけれども、私はこのフレーズは神様そして教祖様との関係性においてだけの言葉として受け止めていたんですけれども、この9月という御霊祭の月に入って、もうそのね、日々に神様の声を聞きとかね、触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような、そういう感触っていうのは、対神様だけじゃなくて御霊様に対しても心を向けたら、そういう働きが生まれてくるよということを改めて感じさせていただく思いがするんです。今月お彼岸に入って9月20日の日でした。その日は私の母方の祖母のお立ち日だったんですね。で、まあ満40、今年で41年のお立ち日だったんですけれども、まあ、毎年ささやかにお届け帳に記帳してご記念をさせていただくところはしてたんですけれども、まあ、今年もまあ41年だから、いわゆる金光宮で式年、亡くなってから金光宮では1年、3年、5年、以降は5年ごと10年、15年、その5年単位が式年という特別な年回りになるんですけれども、まあ、41年ですから、別にその式年でもないから、またいつものようにご記念だけさせていただこうというふうに思っていたんです。ところが今年に限って邦子先生がですね、その私の母方の祖母に対して、まあ、成り行きの中で何か感じるところがあったんでしょうかね。おばあちゃん、私にとっておばあちゃんなんですけれども、御霊様にお膳をお供えしてくださったんですね。ささやかなんですけれども、そのお膳の中身が、内容は牛乳と手作りの卵焼きと梨だったんですね。で、それをお膳を見た時に、実はその私の母方の祖母おばあちゃんは梨が好物だったんですよね。でもその邦子先生がその梨が大好物だったっていうことを伝えたかなと思って、後で聞いてみたら、いや好物だとは知らずにお供えしたということだったんですね。それを聞かせていただいて、 もちろんその大好きなものと分かってお供えさせていただくのも御霊様とですね、交流する通っていくもとになると思うんですけれども、成り行きの中でたまたま梨が一つポンとお供えになっていて、で、まあせめてものを思いで出したら知らなかったけれども大好物のものをお供えしていたということだったんですけれども、まあ知ってお供えもありがたいけど、知らずにお供えしたらお好きなものだってっていうのはなおありがたいことだなと、まあね、せめて御霊様に、おばあちゃんの御霊様にお膳の一つでもという邦子先生のその誠真心がですね、もう知るはずもないのに好物だった梨をお供えしていたという成り行きを見させていただいて、改めて御霊様にっていうのは、亡くなられた二代親先生がこうよくおっしゃってたんですけれど、まあ、神様との間でもですね、心を向けたらその、生き生きとした働き合いが成り行きが起きてくるんですけれども、御霊様の場合はさらにダイレクトにさらに直通でそのちょっとでも心を向けたり、一手間をかけたりとかしたら成り行きがまた返ってくるというようなことをよく話されたんですけれど、まさにそんな感覚を覚えたんですね、その成り行きを通して。そして翌日の21日の日、まあ一昨日だったんですけれども、今愛楽教会でですね、一つグループラインというのがありまして、そこで愛楽の日々のご理解とかご教話とかが配信されているんですけれども、その愛楽のグループラインに先週の末ぐらいだったでしょうかね、宮崎の方にですね、黒木秀子さんという愛楽のご信者さんがおられるんです。まあ、神有の皆さんもね、もしかしたらご承知の方も多いかと思いますけれども、まあ、10年ぐらいの春のご大祭の時もその黒木秀子さんがお話の御用とかされてますから、ご存知の方も多いかと思いますけれども、その方のご主人が安森さんという方なんですけれども、まあだいぶもうご高齢で90歳前後ぐらいになられる方かと思うんですけど、その愛楽のそのグループラインを先週見ていたら、いきなりポンとその黒木秀子さんっていうんですけど、秀子さんのご主人の安森さんの52歳が使えられて、その52歳のお話の模様が投稿されていたんですね。ところが、まあ、その時は何気なく見てたんですけれども、ちょっと待ってよ、ご主人をいつお国替えされていたこと自体知らなかったのでですね、安森さんがびっくりしたんですよね。で、まあ、多分おそらく、ね、ご家族の意向で伏せていたでしょうけれど、そして52歳が終わって、まあ初めてそのお祭りの模様が流されたとは思うんですけれども、まあ、この黒木さんという方は亀有教会にとっても少なからず関わりがある方でですね、まあ、そうやってご大祭とかでもお話に来てくださいますこともありましたし、必ずですね、まあ、息子さんがその昔この東京におられたことがあって、その間とかでも関わりがあったのかな、そのことをご縁を通して必ず愛楽教会にももちろん実意を尽くされるんですけれども、神張教会にもですね、春の大祭とか秋の大祭の時は必ず紅白の水引きのお初お袋を立てまつって くださるんですね。そして、まあ、その大祭が終わった後、私がその、一筆を添えてご新米を必ず送らせていただくんですけど、そのご新米が届いたら届いたでまたわざわざ電話してですね、お礼の電話させるしてくだ、そういう、まあ神有教会に対しても真心実意を尽くされるようなお方だったんですね。ですから私たちとしましても、まあ、その黒木さんのご主人が亡くなられたということは、まあ、せめて、ね、ご霊前の一つでも玉串料の一つでもお送りさせていただこうというふうに純子先生や邦子先生とも話し合わせていただいた。で、まあ、私の中ではですね、もう52歳も終わってもだいぶもう時間が経ってるから、まあ、そんでね、もう一昨日となると例祭の準備とかでもう立て込んできますので、この今日の例祭が終わってからゆっくりとまたそれはねご霊前を送らせていただこうという腹でいたんですね。ところが邦子先生がですね、何回も何回も黒木さんにご霊前よろしくお願いしますということを何回も言うんですよ1回や2回じゃなくて3回も4回も言うわけですね。はい、分かった分かったってその都度返事したんですけれど、最初の1回2回じゃ分かった分かったと言いながら例祭が終わった後にやろうという腹だったんですけど、3回4回とですね、ご霊前お願いしますね、送ってくださいねっていうのを聞かせていただくとね、あれ、 これ何か神様が畳みかねるように重ねるように頼まれてるなという、やっとそこでですね、鈍感な私でもその成り行きにアンテナが引っかかったんですね。これは礼祭が終わってからじゃない、礼祭がある前に送らせていただかなければいけないなと思いましたね。実は今日の礼祭、神在教会も秋季礼祭ですけど、愛楽教会も今日が秋季礼祭なんです。ちなみに御本部も今日が秋季礼祭。春の礼祭は私たち神在教会と愛楽教会別々の、春はですね、神在教会は春分の日ですから20日とか21日が礼祭になるんですけど、愛楽教会23日が固定されてますから、春は別々なんですけれども秋は一緒なんですよね。で、御本部の礼祭とも一緒という成り行きの中で、あ、これは愛楽教会の礼祭までに黒木さんにご礼膳を送らせていただく、貸していただこうと思ったわけです。国子先生との成り行きを通してですね。で、まあちょっと時間を、ご用の時間を見つけて、まあただ送りゃいいってもんじゃ申し訳ないので、やっぱりそこも、まあ、短いながらも一言添えて送らせていただいたんですね。そして郵便局に、まあ速達なら間に合うかもしれないと思って速達で送らせていただいて、教会に帰ってきたらですね、その今お参りしてますけど、私の父から連絡が、お届けがあったんですよ。というのは柏にある神在教会の奥月お墓のお掃除とご祈念のご用ただいま終わりましたという内容のお届けと、その奥月、きれいになった奥月の写真が送られてきたんですね。黒木さんにもうすぐにでも送らせていただこうと思って帰ってきたら、実は私の父も黒木さんとは関わりがあって、黒木さんに息子さんがおられたんですけれども、約25、6年前ぐらいですかね、30年ぐらい前ですか、若くして息子さんを亡くされたんですね。その時、先ほども言いましたけど、息子さんこちらにおられて、まあ、急なことだったので誰も葬儀をお願いできることがいない中、私の父に葬儀の使えるのをお願いされたんですね。まあもちろん、まあ父もですね、金剛教の先生ではありますけれども、こういう装束とかも持ってないから、まあ礼服姿で、まあ非常に簡素ではあるけれども、まあささやかな葬儀を使えて見送られたという関わりがあるわけですね。その父から黒木さんに速達でね、ご礼膳を送った後に連絡があった。しかもお墓、奥付きの掃除が終わった。まあ、奥付きはいつも私たち教会の者がですね、心にかけて、まあ、毎月1回、そして礼祭前には掃除とご祈念に行くんですけど、実は今年に入ってからまだ1回も柏の奥付きには私たち教会の者は行けていないんです。まあ、これは今、ね、こういう社会情勢の中で、まだ緊急事態宣言も発令されている中でですね、まあ、今回の秋の礼祭も、まあ、行こうと思えば行けたんですけれども、まだやっぱり宣言期間中ですし、行かせていただくときはやっぱりもう全面的にいいよというゴーサインの成り行きがいただいてからにしようかねということを、まあ、純子先生、国子先生と話し合わせていただいて、今回も私たちの奥月参拝を見合わせさせていただいて、で代わりに私の父にですね、教会の代表として礼祭前に前日でも前々日でもいいから奥月の方に行ってお掃除とご祈念のご用をお願いしますということをお願いしていたんです。そしたらそういうタイミングで今掃除とご祈念が終わりましたっていう連絡が来たわけですね。黒木さんに対して少しでも早く礼祭に間に合うようにと思ってご礼膳を送らせていただいた直後にですね、しかも私の父は黒木さんの亡くなられた息子さんの葬儀も使えられたというご縁、この成り行きをいただいて、あ、これは黒木さんのご主人安森さんという方ですけど、あと息子さんもですね、一礼申してくださったなっていう感じがしたんですね。よくすぐにこの忙しい中対応してくださりありがとうございますと、ご主人と息子さんがなんか頭を下げられているようなものを私は感じたわけですね。そして昨日夕方になってですね、その奥様の黒木秀子さんから電話がありまして、無事にあちらにですね、そのご礼膳が届いたということで、わざわざありがとうございますと。で、まあ、聞きますと、ご主人は肺がんによって亡くなられたらしいんですけれども、もう本当にもう痛むとかこととか苦しむようなこともなくおかげをいただけましたというお礼の電話を受け取ったわけですね、昨日。ああ、礼祭に間に合ってよかったなという思いがいたしました。そして、その後夜になって、 この御霊様のお参謀の一番上の真ん中にこの袋があるんですけれども、金色と銀色の水引きの袋、これ三毛袋っていう袋なんですけれど、これ の中にはですね、お米さんといってお米を入れるんですけれども、そのお米、邦子さん、いつもならですね、邦子さんが洗って入れさせていただくんですけれども、ちょうどお米が今までのが切らしてて新しいのっていうことになって、ここにちょっと見えないんですけど、ある無洗米のお米をそのまま入れてくれということになって、そのお米を見たらですね、宮崎県産のお米だったんですよ。黒木さんは宮崎の方なんですけれどね、もう畳みかけるようにですね、黒木さんの御霊様方がね、お礼を申し上げられてるな、もうちょっと私が礼祭後にと思っていたのが、邦子さんとの成り行きを通して、そうじゃない、礼祭前に実意を込めてすぐに送らせていただくこと、ちょっと御霊様に心を向けたり、ひと手間を使わせていただいたら、こういうような成り行きがやっぱり返ってくるんですね。先ほどの私の祖母の帰郵日の時の梨の、ね、ことといいですね。確かに二代親先生がおっしゃるように、御霊様がに対してはですね、もう心を向けたらすぐなんかこう返事を下さるようなんですね、働きをいただけるんだな、あの世とこの世住むところは違うし、声も直接は聞けないけれども、なんか御霊様と交流してる、直接会話してるようなね、働き手応えがいただけるんだなということを改めて思わせていただいております。今日の礼祭をですね、昨日からご記念させていただきながら、三位一体ということをいただくんですよね。今日のここの真ん中、焼酎が載ってますけど、これ天と地と人とって書いてある。そしてこれはあごだしつゆとか白だしのつゆですけど、1、2、3、ね、御霊様にも甘酒が3本お供えになってます。今日の御霊様ご礼祭も初めて1日3回のご祭典、しかも亀有教会もそうだし、先ほども申しました愛楽教会も御本部も今日がご礼祭なんですね。三位一体というのをいただくんです。神様と私と、そして御霊様ですね。神様と私どもとの関係だけでも、神様に心を向けたら生き生きした交流が生まれてくるだけれども、それだけがまだ不十分だと、ここに御霊様方が必要になってくるんだと。御霊様方との間でも生き生きとした交流を感じさせていただきながら、日々いただかせていただきたい。愛楽教会の初代は御霊様については家の根だとおっしゃられた。御霊様を大事にすると、その、ね、自分自身だけじゃなくて家の根になっていく、家自体の助かり立ち行きになっていく。これからの世の中ですね、本当私と神様ももちろんだけど、御霊様方のお祈り済みいただかなければ難しい時代ですよ。御霊様方とも通っていかなければですね、今年に入ってから愛楽教会の二代親先生の昭和57年からのお手代わりのご理解を、テープ起こしをさせていただいております。ご理解を文字にしていく作業ですから、なかなか遅々として進まない。3月頃から始めたんですけれども、半年以上経ってやっと2ヶ月ちょっと分ぐらいが進んだようなところなんです。邦子先生と二人三脚でですね。そしたらですね、意外とですね、二代岩先生が初代からお手代わりされてからのご理解の中で御霊様の話がよく出てくるんです。頻繁に、今日は誰々さんのお立ち火で誰々さんが玉串を立て祭られた、今日は誰々家の何年祭でそれのお祭りを奉仕させていただいたとかですね。でそういうような流れの中でですね、亡くなられた二代親先生はよくおっしゃっておられたんですけれども、いわゆる、ね、神様中心の日が13日が神様中心の日ということを初代が説かれたんですけれども、ね、できればその神様だけじゃなくて、皆さんそれぞれの月に1回御霊様方のね、謝恩日、祭り日を設けたらいいよねと。でその 御霊様の祭り日にはですね、みんなで話し合ってですね、この日という日を、神有教会でも毎月23日、これは初代教会長の高松和子先生が亡くなられた日なんですけど、その23日に正月命日だけじゃなくて、毎月23日は月例礼祭を取り行わせていただいて、ささやかながらもお好きだったコーヒーをお供えして祭典を使いさせていただいて、ご祈念をあげて玉串をあげさせていただいておりますけれども、皆様方にとって中でもですね、それぞれ月の中でこの日というの日、御霊様へのお礼日というのを設定されてはいかがでしょうか。まあ、設定されている方もおられるかもしれないですけどね、もうその日はまあもうね、御霊様への心からのご祈念をさせていただく、そして何かお好きだったものの一つでも、時間がないときは、例えば今日みたいに暑い日だったら冷たいお水や麦茶の一杯でもいい、寒いときだったら熱いお茶の一杯でもいい、そうやって御霊様に心を向けさせていただく日を設定してみてはいかがでしょうか。愛楽教会の大坪家でもですね、その御霊様の祭り日っていうのがあるんですよ。それは今はですね、初代親先生がお国替えされた11月29日なんですけど、29日に設定されているようなんですけれども、初代親先生が亡くなられるまではですね、17日が御霊様の謝恩日として設定されていたんですね。これは初代親先生のお父さんの徳蔵さんっていう方がおられるんですけど、その方が昭和49年の12月17日に亡くなられてるんですね。で、まあ、その初代親先生のお父さんのお立場に合わせて毎月17日を御霊様へのお礼日として設定したんですけれども、これがいつ始まったかがこの間分かりました。二代親先生のテープ起こししてたら、昭和57年のですね、12月17日から始まってるんですよ。だからその徳蔵おじいさんが亡くなってから8年後からなんですけれどもね、御霊様日が設定されたのは。どういう経緯で設定されたかというと、ね、初代親先生がですね、入院されることになって二代がお手代わりをされた。そこで二代がはたと気づかれたのは、もう自分は今まで裸の王様だったんだと、初代親先生がいなくなったらもうこんなどうしようもない人間だったということを思い知るわけですよね。そこで二代が思われたことは、まあ、真似事でもいいから初代がされていたことを形の真似からでもいいからさせていただこうということで、朝のお勤めであったり、もう髪の毛も丸められてですね、もう原点、自分の信心の原点に立ち返って進まざるを得ないような状況の中で、そして初代が口癖のようにいつも初めてお参りされた方におっしゃっておられた言葉を思い出されるわけですね。それは何かというと、あなた親は大切にしていますか、親孝行していますかということをおっしゃられたそうです。ただその親を大切にしていますか、親孝行していますかというのはね、今を生きている両親だけではなかったわけです。対象が亡くなられていても大切にしていますかということを視野に入れて、初代親先生はそういう言葉を話されていたんです。だからその親を大切にしていますかのフレーズの後に来るのは、御霊様を大切にしていますかという言葉が、必ず初めてお会いした人にはそういうふうなお声かけをされていたそうです。そして、ね、不十分ならば親を大切にしなさい、まず御霊様を大切にすることだよ、お道の信心ということを話されていたということらしいんですね。ところがそうやって自分、二代は先生がお手代わりをして、自分は裸の王様だったと、初代がいなければ何もない自分だったということに至られ、そして信心の原点に帰ろうと思っておられた時に、そのですね、親大切にする、御霊を大切にすることがもう全然できていなかったなということに気づかれるわけです。そこで思い立たれたのが、せめて神様中心の日が13日なら、御霊様中心の日を設けさせていただくところから始めさせていただこうということで、そのご理解が昭和57年の12月15日なんですけど、大坪家のものをみんな集めて、あるいは池尻家も含めてですね、たまたまおられた成り行きで集めて、みんなで相談して、どの日が御霊様といいかねというふうに相談した時に、おじいちゃんの徳蔵おじいちゃんの17日にしたら、徳蔵おじいちゃんもそうだし、そのおじいちゃんの奥様のおばあちゃんも喜ばれる、戦争で亡くなられた 初代のお父さんの大作さんであったり、池尻の忠さんとかも喜ばれる。おじいちゃんの17日を御霊祭り日にしようということから始まって、ずっと毎月17日はその大坪家の御霊様への謝恩日というふうに貫かれてきているわけですね。本当に確かにこの御霊様っていうのはささやかでもで心を向けたらですね、返してくれますね。皆さんどうでしょうかね、この礼祭を迎えるにあたって御霊様とそういう交流の一つや二ついただいておられるでしょうか。ぜひいただいて感触がないならばですね、何かささやかでも日から心を向けてその感触をいただいて、来月の御大祭月に向かっていただきたいと思います。で、別にその御礼祭月とかお彼岸でなきゃならないということもないです。私たち教会のものはですね、お彼岸とか御礼祭月以外でも、例えば御霊様がお好きなものがお供えにあったら、自分たちだけですぐいただかずに、その一部をですね、御霊様にお膳としてお供えして、それをお下げしたのをいただくようにしています。成り行きの中で何かこう御霊様を感じるようなものがあったら、パッとそこにこう一つ手を尽くさせていただくだけで、御霊様が神様の働きを通して返してくださるんじゃないでしょうか。今日はですね、3回のお祭りなんですけど、今日も今お膳がお供えになっています。3回目のご祭典はですね、どうも、酒飲み系の御霊様が多かったり、ビールとお肉とかがゆで卵がお供えになっています。でも1回目2回目はまた別のお膳なんですね。国子先生が毎回毎回8時半10時半、この1時このお参りされる方々が今日誰か分かってますから、そのお参りされている方々の御霊様がお好きなものを3回のご祭典全部それぞれ別々にお供えしてるんですね。よくここまで手尽くすなと思いますけれどもね。でもなんで御霊様に心を向けるとすぐ帰ってくるかというとね、無条件なんだからです。無条件、御霊様はですね、心を尽くしても直接ありがとうとか言ってくれませんよね。直接お返しをもらうわけじゃない。だからこそ無条件なんですよ。御霊様の心を使うってことは見返りもない、もう誠真心しかなければできないですもんね。そこ誠真心が無条件に伴うから、それに御霊様が感じられて成り行きを通して現れてくるんですね。そりゃそうです。自分も御霊様になったら、後々のものがですね、もう直接ねお礼の言葉も言えないのに、なんか一生懸命こうやって心を向けてくださったら、神様なんとか成り行きを通してこの人、子供たちに、そして孫たちにくださいっていうふうに一生懸命ご祈念すると思います。本当にわしづかみするほどのものがあると思いますね。そういう心の使い方っていうのは確かに。改めて神様との関係性でもそうですけど、御霊様との関係性の上にも、ささやかでもいい、成り行きの中でいい、心を折々につけ心を向けさせていただいて、通い合うものを感じ取らせていただいて、来月の御大祭月に向かっていただきたいと思います。本当にこの礼祭がですね、御大祭月の前にあるっていうのは私勘ながらなことだと思いますね。御霊様方が私たちも一緒に御大祭を迎えたいんだよと、なんかおっしゃっておられるような気がします。自分たちだけじゃなくて御霊様と一緒に、そして御霊様と通い合うものを持ちながらですね、今月を締めくくらせていただいて、来月の御大祭月に向かわせていただいて、神様も喜び、私たちも喜び、御霊様も喜びという三位一体のですね、おかげをいただいてまいりたいと思わせていただくご祭典でした。どうもありがとうございました。